第三章、工作。
派手にぶっ壊しやがって。
かぐやがデイドリーマーの夢に不正アクセスしていたホストを見やりながら、リーはつぶやいた。狭いワンルームの照明がぼんやりと部屋を照らしている。ズタズタにちぎれたケーブル類の溶けた被覆が放つ刺激臭が充満していた。
これくらいなら、いじればなんとかなりますよ。
ファントムが小型の爆発物の炸裂によってひしゃげた筐体の具合をチェックしている。破壊の影響は見た目ほど大きくはなかったようだ。
そうか、そりゃよかった。あと、頼めるか？
はい、マスター。
リーの方を見るでもなく、端末の下に潜り込むようにして、ファントムは複雑な配線を手探りで手繰り寄せていく。どこにでも売っているような安くて雑多な部品を一見非効率に組み合わせて作り上げられたホスト。だが、その斬新なシステムの根幹を支えるのは部品の値段などではない。それこそが彼らが熟知しているムーンテック社のテクノロジーであり、他にはない設計の思想そのものだった。端末の裏側を覗き込む。ファントムの両目がぼーっと青白い光を放ち、複雑に入り込んだ機械の細部を照らしていった。彼自身の体にもまた最新の技術が、未来的な価値を作り出せる異端の設計思想が網の目のように織り込まれているのだ。体の半分ほどを機械化した強化人間、サイボーグ。機動性も思考も代謝も、そして暗視や索敵といった機能も、ただの人間と比較すれば大幅に増強されている。耳の端でリーが外に出たのを把握しながら、ファントムは小さく息を吐いた。人間の夢には際限がない。どこまでもどこまでも。手に入った成果に満足せず望み続ける。その執念にも似た思いがまぶしくて、彼の興味はむしろ本来期待された用途、つまり火星植民というフロンティアへの貢献よりは、人間そのものの探求へと向かった。自らが強化人間であるために、ノーマルとは違うために。限界というものは中途半端に超えてしまうと、それを持ったままの人間の苦悩にむしろ惹かれるのかもしれなかった。星の光で夜道を見通せる力、100メートル先の物音を聞き取れる力、それを得ているファントムが今もこうして見捨てられた異端のプロジェクトであるデイドリーマーにいるのだから。繊細な指先を駆使してよじれたケーブルを直しながら、ファントムの表情は明るかった。もっと夢を、もっと、もっと願望を観察したい。むしろプロジェクトリーダーであるリーよりも、その異様な執着は強かったかもしれない。体を床から起こすと、壁にかけられた小さな鏡を見やる。細い体に端正な顔つき。瞳の下には濃いクマができていた。ファントムはにやりと唇の端をつり上げた。セントラルシティの中心街からある程度離れたアジトとの中間地点の一帯に位置する商業地区の雑多な路地の中にリーはいた。ここには小さな店が数多く軒を連ねている。石畳の道はお世辞にもきれいに整えられているとは言えない。だがこうした場所でこそ、セントラルの上品なデパートではなかなか手に入らないような希少でマニアックなあれこれが簡単に安く購入できるのである。壊れたホストの修理用パーツを探さなければならなかった。ホストが一つでも稼働していなければ、その分だけデイドリーマーの夢を育てるのに時間がかかってしまう。 部品の一つ一つはそれほど高価でも希少でもない。商業地区の裏路地を何週間回っていれば購入完了だ。金だけ払っていつもの通り雑貨の箱に見えるよう偽装してアジトまで発送してもらうよう手配すればいい。リーはその今までに何度も繰り返し行って慣れている一連の買い物を手早くこなしていった。プロジェクトリーダーである彼自身にもその部品のレシピがなぜそうなっているのか完全には理解できていない部分もある。ムーンテック社という超広大な月面の大地を鳴らして建造された世界最大のエレクトロニクス企業が地球の6分の1の重力という特殊な環境下で生み出した魔術的な新技術は今や世界の各地で革命を起こしつつあった。プロジェクト間競争が加速し世界が大きなうねりとともに未知の領域あるいは未踏の領域を目指している。ある者たちは火星の大地を手に入れることを夢見た。多くの人間がそれを支持した。ふとリーは路地を抜けたところにある小さな広場に人だかりができているのを見つけた。買い物客でごった返す通りとは少し距離があり、簡素な椅子が置かれるなど緑はないものの、公園としての機能を有しているその場に普段であればあまり見ることのないほど大きな人垣ができている。近寄ったリーは目を見開いた。
ノーフロンティア、ノーライフ、火星へ飛べ、俺たちの未来へ、ゴートゥーマーズ。
群衆が体を揺らしながら思い思いに大声でスローガンを叫んでいる。道端でのパフォーマンスにしては異様なほどの盛り上がりを見せていた。舞台の面々は洗練された中にも激しさを感じさせるファッションに身を包み、奇抜なデザインに施された楽器を振り回していた。その中心で群衆からの崇拝にも等しい視線を浴びているのはあのグラン様だ。いまいましい。そう思いながらも直接目にしたことのなかった彼のステージとやらに立ち会った驚きと物珍しさからリーは自然と足を止めてその光景にいつの間にか見入っていた。ロックともラップともつかない独特の音楽に乗せて時に踊り、また観客を煽る。その手法は確かに見事だった。グランの持つ表現者としての能力が彼らが群衆に訴えかけている。みんなで火星を目指そうというメッセージを確かなものにしている。奇抜で洒落た衣装でその長身を包み、大きく腕を振り上げて空を指さすグランのパフォーマンスには、まるで道化師のような人々を導く不思議な魅力があるのは確かだった。やがて休憩時間になったのか、舞台は中断された。観衆たちは思い思いにステージの熱狂を評価し合っている。買い物の続きをしなきゃ。ファントムも待っている。そう思い、その場を離れようとしたリーは、目の前に一人の人物が立っているのを見て、ぎょっとした。
来てくれたんだね。
全身から熱気を発し、汗を流しながら、それでも魅力的な爽やかさを保ち続けている根っからのスターであるところの眼前の男が、取り立てて親睦もないはずの自分に話しかけてきていることに困惑しつつも、リーは無下にもできず立ち止まった。
たまたま通りかかったんだよ。実はなかなか面白いことをしてたんだな。ありがとう。
リーが素直に褒めると、グランは誇らしげに微笑みつつ応じた。かぐやとセットでなければ目の前の男の美麗すぎる要望もそれほど刺激的ではないように見えてくるから不思議なものだ。
俺が誰か知ってるのか？ご高名なグラン様が。
皮肉っぽく自虐的にそう問いかけると、グランは口の端に笑みを浮かべてみせた。
ああ、知ってるよ。君が研究しているデイドリーマーのこともね。
へっ、そりゃまた光栄なことで。あんたほど富も名声もあるなら、何もわざわざうちの機械を使うこともないだろうが。
そんなことないよ。僕は火星への植民に非常に期待している立場だからね。あえて地球にとどまりたいと考える物好きな人たちのこともそれなりに勉強しているんだよ。
リーの方を探るように見ながら、グラン様はそんな風に言ってみせるのだった。火星ね。すでにこの時代ではお決まりになっているそのフロンティアスピリットをまたも聞かされ、リーはため息をついた。
火星組んだりまでわざわざ出かけていかなくても、この星だってまだまだ捨てたもんじゃないぜ。
グランのような人間に対してそう述べたとしても、その信念を揺らがせることは絶対にできないと知りつつ、リーは言わずにはいられないのだった。
たく、あの女にしてもそうだが、どうしてみんな火星火星って。あの女？ああ、いや、こっちの話だ。
思わずかぐやのことが口をついて出たのを悟られないように、リーは慌てて言葉を濁した。幸いグランは何も気づかなかったようだ。
どうしてって、理由は決まってる。火星の大地に魅力があるからだよ。
グランは自信に満ちた表情でそう言うと、微笑んで見せた。まるで自らの言葉に少しの疑念も持っていないかのような彼の能天気さを、リーは心底羨ましいと思うのだった。
へえ、それで？かぐやプロジェクトと熱烈提携して、さ、火星に行こうってわけか。ああ、僕らの試みはかぐやプロジェクトからも大いに期待されているよ。新天地での苦難を乗り越えるには熱烈なパッションが必要だからね。
なるほどね。
目の前の男は単に火星行きの切符を手にするためにかぐやプロジェクトの総会に出たのだろうか。世に名だたる大きな力を持ったプロジェクト、つまりは藩主。地球にあまねく存在する生命を火星の無垢なる不毛な大地に運ぶためのプロジェクト。第1段階の開拓を担当していた集団、プロフェッサー水木が率いて旅立っていった者たちのことがふと思い出され、あぶれて今ここにいるリーはその苦手な追憶に顔をしかめた。火星に行ければ何でもいいってもんじゃないだろう。そんなに甘くはないだろう。むしろなぜ今あるこの大地を魅力的なものにしようとしないのか。そんなセリフを発するでもなく飲み込みながら、リーはその場を辞そうとした。その時ふと遠目に路地にたむろする人垣を割るようにして人影が走ってくるのが見えた。地味な格好だ。女か。長い髪が翻るのが見えた。路地の間の広間をあっという間に走り抜けて近づいてくる。グランとリーの立っているまさにその中間を通り抜けて猛スピードで走っていくのを背後からであったため気づくことができなかったグランは驚きの表情を浮かべつつ目で追った。
かぐや。
そう呼び捨てでつぶやいたリーの言葉に思わず反応して、グランが意外そうな、いぶかしそうな視線を向けてくる。それ以上彼に取り合わずに視界の隅で捉えていた彼女を追ってくるもう一人の人間が目の前を通るのを待ち受ける。タイミングを合わせてその追跡者の足をリーは無造作に払った。小さく声を漏らしながら追跡者がもんどり打って倒れる。地面に突っ伏しながらなお前へと滑るほどの勢いで走っていたのだからたまらない。予想外の方向から足をかけられたことに気づき苦悶する追跡者。 モノトーンの街灯姿のがっしりした体つきの男を一瞬だけ見やると、リーはカグヤが去った方向に向けて走り出した。
またな、グラン様。
あっけに取られたように見送ることしかできないグランに振り返りざまに手を振りつつ、リーは電磁ローラーを急稼働させると一気に加速する。慣れと勘で道いっぱいに広がった通行人や買い物客をスイスイと避けつつ進むと、すぐに息を切らせて走るかぐやの姿が目に入った。
よう、追われてるのか。
おっとりと声をかけてみる。彼女は立ち止まって息を弾ませつつ、恨めしそうにリーをにらみつけた。
何よ、見ればわかるでしょ。
そうだな。
そう言いつつリーは素早く周囲を見回す。かぐやを取り囲むように3人4人と路地のそこかしこから同じような格好をした追跡者が現れ、距離を詰めてきていた。
こりゃ徒歩じゃ無理だ、ついてきな。
そう叫びつつリーはかぐやの進行方向に素早く接近すると、彼女にぶつかるようにして交錯した。驚くかぐやと追跡者たちを尻目に、リーは一瞬で彼女の体を脇に抱えるようにして持ち上げる。そして両足の電磁ローラーを一気にフル稼働させた。地面と靴との摩擦で激しい火花が飛び散る。トップスピードに乗る頃には追跡者たちは背後に取り残されていた。